熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ6月に入った超ええやんなんですけれども、はい、私ねもう先月本当にイライラとした出来事があったんですよ。
あんまイライラしない方がいいですよ。
本当ですか、うん、でもねイライラせざるを得ないぐらいイライラしちゃったんですけれども、うん、あの日大のもうねなんて言うんだろ こう我が子に置き換えちゃうわけですよ。頼まれてもないけど
日大入らへんから大丈夫や。
いやいやでもさでもさでないよね、まあ、実際にどうだったのかわからないですよ真実は。
いやそれ大会系ってみんなあんないね。
やってまえって、
うん、あんなまえと思うね。
本当ですか。
まあ、確かにあの監督も指導者もねちょっとやっぱりねスポーツマンシップに欠けてるなっていうのはあるけどね。
うん、
手段を選ばないっていう戦いで手段を選ばへんっていうのはこれはまずい。まあ、世の中にね例えば戦争があってもね原爆作ったらあかんとかいろんな規定があるでしょ、うん、だから何でもかんでもええっていう戦いは許され
へん。まあ確かに
ね、だからあれはね、まあ、確かにまあ、宮川君かな、
はい、宮川選手ですね。
もうプレー終わってから行ったっていうのはねあれはちょっとスポーツマンシップに僕は反するかな。
まあでも結局ね自分で出てきて相手の前と顔をね、まあ、
顔を見せて堂々とね、
はい、
まあ、あれはあれで男らしかったなと思うけどね。
もう私あれ自分の息子だっていう風に考えたらもう本当切ない、心痛いですよね。
まあまあ別に大したことじゃないと思うけどないよある話で。
え本当ですか。
人を殺したわけでもないし何でもないし。
でも一歩間違ったらやっぱり大怪我をさせてしまったかもしれないですし、
まあ、それはまああると思うけ
ど、ね、でもね大人の対応がダメようじゃないけどダメよかわいそうよ。
まあまあかまあ、あの人らもそこまでは思ってへんだけどもたまたまそういうになってしまったと。
そうなの。
この体育会系はやっぱ上の人の言うことが聞くし、
まあそうですね、
大体そうでしょ
的な、ね、
普通は。だから、まあ、悪い面もあるけど尊敬する部分もあるわけ。だからまあそのあの監督も監督でまあいろいろあってんやろ。だけど指導者上はやっぱスポーツマンシップから言うたらあくまでや追い込んだようなさまずいかもしれんね。
あどうなんですか、こう監督と選手がねコミュニケーションほとんど取ったことないみたいな話だったじゃないですか、
う
ん、
いやさ、まあ、
まあ、会社もそういう会社あると思うんですけど、
うん、さまあ社長に会えへん人もたくさんいたらね、うん、そういうケースはあると思うけど、
うん、
だけど結局はねその勝負の世界っていうのは勝たなあかん、
うん、
勝つことが第一番の目的や、うん、でこれをねあんまりやりだすと嫌な人間ができるのは確かない、
うんうんうん、
これはね、
うん、
だからそういうことをですね普段から、うん、やっぱり彼らが指導者として喋らなの、
うん、
ただ勝つことによってどうや見てみいと、うん、俺の成果やという、うん、学校とか他のとこアピールすると、
うん、
それだけをするとね指導者としてはやっぱりあかんねん、半分や、
うん、
僕らはやっぱり勝つため何をするためにも必ず目的を達成するには手段がなかったか、うん、これはねスポーツマンシップとか、うん、正義とか、うんね、男らしいとか、うん、そういう部分をやっぱり教えとかないとああいうケースが出てくる。
ああそうですよね、うん、
だから勝つっていうね、うん、勝つっていう目的を一本に絞ってしまうとね他のことをもう忘れてしまう、
うん、
だから指導者がやっぱりそういうねそういうことをしっかりとやっぱり教えていかないと、
うん、
歪んだ人間ができそうよね。勝つためには手段も選ばんと。
まあ、そうなりますよね、
うん、それはやっぱり一番、まあ、これはねスポーツマンちごで社会でも僕はそうやと思う、
うん、
稼ぐためには手段を選ばんという、う
ん、はい、
多いでしょそういうこと、だから何をするにもね必ず正義がなかったらあかんっていうのは基本ですわ、ね、必ず誰が見てもどっから見ても、ね、人間として正しいか正しくないかっていうねやっぱり自分にちゃんとそういう物差しを持って物事を測っていくと、
うん、
それがなかったらねやっぱりダメです。 変な人間ができる。
まあ、でも大人がねやっぱり子供を守ってあげてほしいなと思いましたね、うん、でもあの宮川選手も関学の奥野選手も立派でしたよね。会見どちらも本当に、ね、
まあまああれはやっぱスポーツマンっていう
男らしさ。本当そうよ、それがそうだから大人がね余計だらしなく思えちゃうんですよ。
怒ってね、
怒ってますよ本当。寝られないぐらいイライラしましたもんだってあの会見見た時。
そんなイライラしっくて
すごいイライラとしたんですけど最後の司会者でちょっとふって笑ってしまった自分がいてさあ番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりエバラ黄金の味辛口と甘口セットでプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。OL さん学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月月
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。いよいよ来週の金曜日6月15日に民泊新法が施行されます。この時間は塾長に民泊新法について詳しくお伺いしていきたいと思います。
はい、
まず民泊新法なんですけれども、住宅宿泊事業法、うん、どのような中身になったんでしょうか。
まあ、海外からたくさんのことが来られるんでね、でまあその年間180日を上限として、
はい、
まあ、一緒に住む部屋を貸したりとか、うん、まあ、持ってる建物に人を宿泊させたりとかいうあの事業ですね。
はい、まあ、基本的にその民泊というのとそのホテル簡易宿所というのもあると思うんですけれども大きく言って違いは、うん、まあ、まあ
大きくっていうのは宿泊期間ですね、うん、やっぱり180日というね、2日に1回しか泊めることができないというのが重要なポイントですね、うんうん、それと一般的なお家の空いてる部屋を使えると、
はい、
空いてる自分の持ってるマンションを使うと、うんうん、そういうことと、まあ、ホテルの場合は毎日ずっと泊まれますからそれの違いですね、
うん、海外ではねもうそういうふうなこうコンドミニアム的なものが普及していたと思うんですよ。
そうやね、うん、海外、まあ、あのヨーロッパあたりはそうもっと日にちを短くしたりとかね、うんうん、いろんなケースがあるんですよ、
うんうんうん、
だけど、まあ、アメリカとかハワイあたりでも結構そういう自分の部屋を貸したりとかね、うん、そういうケースがあるんで、
うん、
まあそうでもそれでいいかなと思うんですけど、ただ今までにですねイメージ的にね、
はい、
まあ、ご近所のことは心配ですわね、うん、それとゴミを置いたりとか、うん、まあ、タバコを吸ってそこから掘ったりとか、うん、そういう、こう悪いことがバーッ出てきたから、うん、まあ、お役所の方もですねやっぱり海外からたくさん来るんでホテルで明日立たないでしょ、やっぱり3年ぐらいかかりますから、
はい、
そういう意味では普通の空いてるね空き部屋が特に活用していくところをですね、うん、うまく使いたいということやったんですけど、だけど問題がいっぱい出てくるとね、やっぱりお役所の人も自分の責任になる、でしょ。どうしても最初から厳しい規制にしてですね徐々に門を開けていくっていう法律になると思うんです。だから厳しすぎるから申し込みないんですよ。業者の申し込みはあるけども京都市内はまだ一件もないみたいです。うち今度初めてですね一部屋だけやるんですけどね、30種類ぐらいですね書類いるんです。それと消防法、消防署の許可が必要でしょ。それから、まあ、10分以内に駆けつけの時間、10分以内に何かあったら行ってくださいと。それもですね80メーターかける10やから800メーター以内という限定されると。これは1分間に80メーターというのは、まあ、不動産の法律でその1分間に大体これぐらいする規定があるんですよ。それに照らし合わせてるというふうにもう厳しくなってるから10分以内に普通の簡易宿所の場合はね乗り物はまあ比較的ね歩かなくても自転車で行けるんですけど、 こういう民泊新保の場合はですね、歩いてやから、
うんうんうん、
それをずっと置いとかないんですよ。
これ結構厳しすぎて、
厳しすぎて広がらないですよね。
的に個人でやるのは無理がありますね。
なかなか無理です。それで中も結構な改装してお金投資する割にはね、年間180日、ね、また住居専用地域をもっと少なくなるとかね、いろんなこう厳しい法律がつくとですね、まあ、絵に描いた餅のようになるの違いますか。
ヨーロッパとか、ね、海外とかみたいにその自分たちがバケーション行ってる間に貸したいとかっていうのはもうそれはこれ民泊に当てはまらないってことですか。じゃあ
だからその本当はですねもう少し緩めてねやりやすい形を取っていくのがいいかなと、それするためには何年かかかると思います。その方が安全やということも、まあ、考えたら それもそうかなという立場を考えたらねそうかなと思ってるんです、
まあ、最初はその規制がねすごく強くて、まあ、だんだん緩まってくれる可能性はありますよね、
まあ、絵に描いた文字で何部やっても誰も使わへんだ緩めはしゃあないな、
う
ん、
そうですよね、うん、まあ、でもその民泊っていうとそのメリットデメリットいろいろあると思うんですけれども、うん、その衛生部分とかも気になる方もいると思うんですけど、
それはね大丈夫です。京都 の日本としては結構比較的綺麗にしてるし、うん、まあ、ゴミ関係もですねちゃんと決めとけばね、例えば一緒に住まなくこう空室を活用するので我々仲介管理業者の専門職いますから、うん、ちゃんとゴミは公園にしましょうとかね、ちゃんと宿泊している部屋を掲示したりとかね、連絡先もちゃんとすると、うん、そういう法律をねやらずに今やってるんですよ、うん、不法民泊は違法民泊はね、うん、だけどちゃんとできたら担当者がいるからそんなにトラブル僕はないかなと思ってるんです。
これ個人でやる場合は結構厳しいですよね。そういうの、
そうやね、個人でやるのもなかなか大変ですよ。
ですよね、
うん、だから結構です、個人でやられてる場合は簡易縮小で、うんうん、もう宿屋さんっていう雰囲気のもんをやってはるみたいですね。
あ、なるほどね。
だ民泊だけで使うっていうのはその日本の方がやってる場合はいいんですけどね、うん、海外の人が日本の不動産を持って向こうの人がやったらわからないでしょ、
うんうんうん、
でお金を向こうで決済したら、うん、友達来てるで終わりや、
うんうん、
そういうねいろんな問題点もあるんですよ。
例えばねその自分がまあ一部屋持ってるとして、でも自分で管理とかもそれめんどくさいし難しいなと思って、うん、じゃあ長屋さんにその仲介をお願いするっていうパターンとかもできてくる。
あ、出てきますね。
なるほどね、
はいはい、我々はまあ管理業者なんで、うんうん、そんなの専門にやって京都市内に16個しもあんねんからね、うん、だからそういうこともやっていかなと。ただあまりですねそれ専属にやりだすとやっぱ人もいりますからね、
それと事業拡大ですね、
それと言葉の問題がどうしても出てきますので、はい、今な変換器ができてるんで、それあれば、まあ、3万円ぐらいで60カ国ぐらい行けるやつ、 A を押して日本語喋ったら外国語喋る、外国の人はそれを渡して B を押して外国語喋ったやつを日本語に変換するという、ね、そういう機会うちも5台5、6台買いました。
それがあればね、もう
ほんまに60カ国行けるのかって僕言うたら60カ国でもう5カ国ぐらい
は多分まあでも京都は本当ね、さまざまな国の人たちが来ますからね実際。
そうやね、うん、最近はやっぱり欧米系からね、東南アジアからいろんな人が来るんで、うん、まあ、京都のためにはいいかなと思いますけど、
京都でも特にその民泊っていうか、まあ、その簡易縮小みたいなところがこう需要が多そうな場所っていうのはどのあたりになるんですかね。
やっぱりしないでしょうね、うん、離れるとですねどうしても交通の便がいろんなケースがあるんで、まあ、
そうですよね、
まあまあ、別にその地下鉄があるからその範囲内だったら僕はいいと思うんだけども、うん、どうしても皆さん方も海外行った時にはできるだけそういう観光地の近くへ、うん、泊まりたいっていうのは分かるんで、ただ長期のね、例えばだいたいうちらがやって監視区でだいたい3日ぐらいなんですよ。それ1週間泊まりたいということになってくると、まあ周辺でも別に1週間やると交通の便といろいろ分かりますので、まあ、1週間ぐらい泊まられる場合は民泊で十分かなと僕は思いますけどね。
まあ、この民泊新法が施行されてまたいろんな問題も出てくると思うんですけれども、はい、まあ、長谷さんとは先ほどちょっとお話がありましたが今後どんな風な関わり方をしていこうと思われてますか。
うちはですねやっぱりコンプライアンスで法律上きちっとね、それに照らし合わせて条例に合わせたものを提供していこうと、できる限りね、だからそう他のことは考えてません、でそれが、まあ、これはまずいなと思ったら多少はですね緩和されるケースが出てきたらもっと増えていくやし、とりあえず相手の部屋はですね使うのはこれはいいでしょう、はい、どんどんやっぱり空いてるものを活用していくと、まあ、シェアリングですね、車でもやっぱりシェア結構多くなってきましたから、だからそういう意味では部屋もどんどんそういうことに活用していかないと部屋がかわいそうやと、 僕は思ってるんですけど、だからそういう方向でやっていきますこれからも、
まあ、そういうあの、まあね、立地がいい物件で、まあ、そういうことを考えてるオーナーさんもいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、
うん、もちろんね、うん、その方がそれは一泊ね、例えば1万円1ヶ月7万円で貸す部屋がね一泊5000円で貸したら15万円になるからね、
うん、本当ですね、うん、
ただし、まあ、それの半額なんですよ180日ができんから。
ああそうか、そうか、
2泊の場合は
180日でも問題ありますね、結構ねハードル高くなりますね、
う
ん、そこで。
いやもうだからそういう規制が非常に厳しいから、まあ、やる人とやらない人といろいろなケースが出てくるんちゃいますか、
うん、まあ、今の話を聞いてですね、長谷さんに相談したいな、もしくはその民泊自分も考えているという方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、そういう方はどうしたらいいですかね。
私とこはですね、今京都簡易宿所民泊協会という一般社団法人で作ってますので、そこにまあ例の奥野くんがですね、あの担当してくれてますので、あの会社の方に電話いただいたら相談したいっていうことであれば言うていただいたら結構です。ただしですね、これの届け出るのは結構難しいんですよ、
はい、
だから行政書士さんに頼まれるのが一番いいです。
うーん、
彼らはよく知ってますから手続きの、だから行政書士さんに頼んだら書類揃えてちゃんとやってくれると思います。
はい、分かりました。この時間は塾長に来週の金曜日に施行される民泊新法についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日は徳永秀明さんのですね、レイニーブルー。
それではどうぞ。
お部屋探しはちょい、
こんにちは。
ああ、引っ越し片付いた？
はい。あとカーテンつけてやっと。
そう。それと、なんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月月
賃貸塾
超営や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりエバラ黄金の味辛口と甘口セットでプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便りはラジオネームゆうちゃんママさんからいただきました。ありがとうございます。ベランダの天井部分にクモの巣やホコリなどで汚れてきました。天井は高くて高めの脚立に上がらないと手の届かない高さです。ベランダから落ちないかと怖くて手がつけられません。業者に入ってもらわないと除去できないのですけれども、費用は10人持ちなのでしょうか。そのままにしても良いのですけど、そんなところから朽ちてきそうで迷っています。少しでも補助が降りるのか教えてください。その中身で交渉しようと考えていますというお便りです。
今のところもそういう前例あんまないですね。
うーん、
だから日曜大工船で言ったら高いね、あの高切りバサミみたいなやつ、
あこう棒、はいはいはいはい、
それで上にこうちょっと筒払いのやつつけてチュチュッと振ったらそれでも十分なんでそんな大層にですね、もう脚立でやる必要は全くない、危ないし。
まあ確かに脚立ではね、うん、危ないですね。
まあ棒の先につけてくれやったらそれ、まあ我々でも届かへんから、みんなそうしてないから、だからあのほうきのこう、まあ、手ぼうきみたいなやつでしょ、うん、あれを先にくぐってシュッと吹いた
ら、あれクモの巣が払えないようにできるポイントってあるんですか。
いや僕もその辺はあんま知ら
ない。聞きたい。私なんかねクモの巣スプレー私やってるんですよ。
ええやん、クモも生き物やから。そんなん
やだやだやだやだ。
それは毒クモでも何でもないねんから。クモもね、クモの巣もね、あれちゃんと飛んでくる虫をちゃんと引っ掛けてくるやんだから、あれはあれで役に立ってね。
クモとあのカメムシはダメです。
カメムシもなんかものすごいカメムシいるらしいね今話が
どんなカメムシですか。綺麗な、綺麗ってね、見た目が、
見た目がものすごい綺麗な
臭いもんだって。
いや匂いは臭いけどね、だけど見た目がものすごい綺麗なカメムシ。
いや見た目が綺麗でも許されないわ。無理無理無理。
どっから見て宝石見ようなカメムシがおる。
本当ですかそれ。
ほんまにおんねん。この間テレビでやったよいやほんま、で匂いは結構するらしいわ。
いやいや、まあ洗濯物についたらもうダメです、ダメですあれ本当に。
クモムス関係ないクモの巣やんかな、
まあ、クモもね降りてくるでしょ夜になったら、
はい、
いいって、
まあ、なんですね、あのこれもねやれて言うんだったらそれやりますよ、うん、だけどねそんなことぐらい自分でできると僕は思うけど、その登ってねベランダ 片付けの方でやろうと思って、もう棒の先に何かつけてシュシュシュってやるとそれで綺麗になると思う。
確かに。
そうだね、うん、掃除機。
ああ、いや掃除機でするの、
ボーッとするから。クマも一緒に。
だってパカッと開けてこっち逆さにしたらまた雲出てくるじゃないですか。
毒蜘蛛も違うねんから、そんな全然心配する必要はない。
セアカコケグモかもしれないじゃないですか。
いや、それやったら保健所言わなしゃ
あ
ない。
ああ、もうね、
保健所で、うん、保健所言ったら怒られて、こんな普通の蜘蛛やこれは蜘蛛あったとか冗談だよ
まあでも基本的には自分でですよね。
はい、
はい、それでは、今週のツボお願いします。はい、
あの冷たいようですけど、ご自分でやってください。お願いします。
はい、ということです。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりエバラ黄金の味辛口と甘口セットでプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの長英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは長英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、タッチで楽ちん超英案です。
はい、タッチで簡単超英案、タッチで楽ちん超英案、セラダ部長もっと声を大きく頑張ってちょうだい。
タッチで楽ちん超英案、タッチで楽ちん超英案、タッチで楽ちん超ええやん。仲介手数料無料。
タッチで楽ちん超ええやんは、カナート楽北、泉屋高野店、ゼストお池、イオンモール京都五条、イオンモール京都桂川、イオンモール京都、イオン楽南店、桃テラス、ラクト山品、アルプラザ宇治東に設置しております。お近くの方ぜひご活用ください。続いてはEガレージです。
はい、Eガレージ奥の部長よろしくお願いします。彼はですね、もう中島さんが辞めるからもう寂しい寂しくなってるんで誰かですね、この部署っていうのは国際色豊かな海外の人が多いんです。今年も中国行ってたでしょ。ぜひですね、
はい、
我こそはと思う人は奥の部長に私使ってくださいと電話してください。
はい、
関係ない話や
ではEガレージです。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ25,000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5,000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットでEガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなったEガレージをよろしくお願いいたします。
空き駐車場をお持ちでお困りの方、ぜひEガレージ検索してみてください。EはアルファベットのEです。そしておこのさんの片腕になってくれるアシスタントの方も大募集しております。我こそはという方、ぜひ長英さんの方にご連絡ください。
お願いします。
そして長英さんにやってほしい企画も大募集しています。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 075-431-2300、 メールの方は eee@kbs.kyoto までお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
佐田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。